ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエス・キリスト教会第187回半期総大会日曜午後の部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリング官庁がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、末日聖徒イエス・キリスト教会第187回半期総大会の日曜午後の部会に皆さんを歓迎いたします。十二使徒定員会のロバート・ D ・ヘイルズ長老が平安に包まれ本日の午後12時15分に亡くなられました。病院にて伴侶と家族、またラッセル・ M ・ネルソン会長に見送られました。寂しく思います。ヘイルズ長老の知恵と善良さは私たちの人生を長年にわたり祝福してきました。ヘイルズ長老の愛する伴侶、長老を支えてこられたメアリー、またご家族に哀悼の意をお伝えします。ヘイルズ長老の葬儀に関する情報は追ってお知らせする予定です。兄弟姉妹、この部会はご自宅におられるトーマス・S・モンソン大官庁の指示のもと行います。モンソン大官庁に感謝いたします。今日一緒に参加してくださっている世界中の教会員と友人の皆さんを歓迎いたします。またここで語られることや行われることを通して皆さんが高められ強められるよう願っています。この部会の音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。指揮はマック・イルバーグとライアン・マーフィー、オルガン伴奏はボニー・グッドリフとリンダ・マーゲッツです。開会の祈りは70人のジョセフ・ W ・シターティ長老です。お祈りの後、聖歌隊が今日我良きことせしかを歌います。
Thank you. 私たちの愛する父なる神様、最後のセッションを始めるにあたり、私たちはあなたに感謝を捧げます。あなたの御霊があったことを本当に心から感謝しています。そして私たちが受けてきたメッセージに感謝いたします。あなた様の福音が、そして預言者モンソン大官庁を通じて与えられているこの指示が、預言者、聖権者、啓示を得る者を通して与えられているこのメッセージが、私たちの家族に、私たちに届けられて、そしてあなた様の愛と、そして癒しの力が私たちに及ぶようにと心から願っています。天のお父様、私たちの心を一つにして、ヘイルズ姉妹、そしてご家族に、哀悼の意を表します。慰めがありますようにと心からお願い申し上げます。私たちは、私たちの心が開かれて、そして語られることについて理解し、そして考え、生活に取り入れることができますように、イエス・キリストの御名によって申し上げました。アーメン。
I have to
これから十二使徒定員会の M. ラッセル・バラード長老からお話を聞きます。バラード長老のお話の後、中央日曜学校会長のダッド・アール・カリスター兄弟からお話を聞きます。その後、70人のジョニー・エル・コッホ長老がお話します。コッホ長老のお話の後、昨日中央幹部70人から解任となったスタンレージ・エリス長老がお話します。
170年前、ブリガム・ヤングは初めてソルトレック盆地を見渡し、こう述べました。まさにこの地である。彼はこの地を知っていたのです。主からそれを示されていたからです。1869年までに7万人を超える生徒が同様の旅をしました。こと言語や文化、国籍に多くの違いがあるにもかかわらず、彼らは御父と御子と聖霊の証、イエス・キリストの福音の回復、シオンを築きたいという望みについて語りました。救い主の再臨に備える平和と幸福と美の地を築きたいと思ったのです。ユタに到着した最初の生徒たちの一人がジェーン・マニング・ジェームズです。解放奴隷の娘であり、回復された教会への改修者であり、数々の困難な問題に立ち向かった非常に立派なキリストの弟子でした。ジェームズ姉妹は忠実な末日生徒として暮らし、1908年に87歳で亡くなりました。彼女はこう書いています。私は今こう言いたいです。イエス・キリストの福音を信じる私たちの信仰は、末日聖徒イエス・キリスト教会で教えられているように今は強いです。それどころか、初めてバプテスマを受けた日よりも可能な限り強くなっています。10分の1と捧げ物を納め、知恵の言葉を守り、早寝早起きをし、微力ながら全ての人に良い模範を示すように努めています。ジェームズ姉妹は他の多くの末日聖徒と同じように、血と汗と涙でシオンを築いただけではなく、イエス・キリストの信仰をしっかり持ち続けながら、最善を尽くして福音の原則に沿った生活をすることにより、主の祝福も求めたのでした。イエス・キリストは心から求めるすべての人に大いなる癒しをもたらすお方だからです。初期の生徒たちは完全ではありませんでしたが、元いを築きました。私たちはその元いの上に制約を愛して守る家族と社会を築いているのです。イエス・キリストに対する私たちの決意と、遠近を問わず人々を助けようとする私たちのボランティア活動のことが、全世界でさまざまなニュース記事として取り上げられています。私は次のことを深く確信しています。開拓者であった先祖を含めて、私たちの前を行った人々との絆をなくしたら、私たちは尊い宝を失うことになります。私はかつて信仰を込めて一歩ずつという話をしましたし、将来も語り続けます。後の世代も初期の生徒たちが持っていた主イエス・キリストと回復された福音を信じる信仰と同じ信仰を持つ必要があることを私は知っているからです。私自身の開拓者であった先祖も手車を引き、滅ば車に乗り、また歩いてユタを目指した信仰ある開拓者でした。彼らもジェーン・マニング・ジェームズ姉妹と同様、深い信仰を込めて一歩ずつ自らの旅を行ったのです。彼らの日記は苦難、飢え、また病気についての記述で、さらに神とイエス・キリストの回復された福音を信じる信仰の証で埋め尽くされています。この世のものにはこと書いていましたが、イエス・キリストの教会で見出した兄弟愛と姉妹愛から豊かな祝福を享受していました。できる時には互いに使い合い、 また神の神権によって意気消沈した人を高め、辞める人を祝福しました。ユタ州キャッシュ盆地の姉妹たちは、困っている人を助けるために一致して働くという婦女教会の精神を持って生徒たちに仕えました。私の曽祖母のマーガレット・マクニール・バラードは、夫のヘンリーがローガン第二ワードのビショップを務めた40年間夫の傍らで使えました。40年間です。マーガレットはその間の30年ワード婦女協会会長でした。彼女は貧しい人や病気の人、夫に先立たれた女性と孤児を自宅に受け入れ、また亡くなった人にきれいな神殿儀を着せることさえしました。歴史的な19世紀のモルモンの開拓者の旅を記憶に留めることは適切ですし重要です。しかし、自ら信仰を込めて一歩ずつ進みながら、私たちそれぞれの旅は生涯続くということを覚えておくことも必要です。新しい改宗者は今はもう合衆国西部の開拓者の定住地に集合しません。その代わりに改宗者は、生徒たちがイエス・キリストの御名によって天の御父を礼拝する地元の集会所に集まります。全世界に3万を超える集会所が設けられており、すべての人が自分自身のシオンに集められます。聖文にはこう述べられています。心の清いもの、これこそシオンである。私たちは人生の道を歩むときに、主から命じられたすべてのことを務めて行うかどうかを試されます。私たちの多くは素晴らしい発見の旅をしています。個人の達成と霊的な啓発に至る旅です。しかし、悲しみ、罪、苦悩、絶望に至る旅を行っている人もいます。ですから、次のように自分に問いかけてみてください。自分の最終目標は何だろうか。自分はどこに向かって歩んでいるだろうか。自分の旅は救い主が約束してくださった数々の祝福に通じているだろうかと。天の御父のもとに帰る旅は、私たちの人生の最も重要な旅です。それは毎日、毎週、毎月、毎年続き、それによって天の御父とその愛する御子イエス・キリストを信ずる私たちの信仰は増すのです。私たちはどこに向かって人生を歩んでいるか気をつけなければなりません。弟子たちの次の問いかけに答えられたイエスの助言に注意を払い、それを心に留めなければなりません。どうぞお話しください。いつそんなことが起こるのでしょうか。あなたがまたおいでになる時や世の終わりにはどんな前兆がありますか。そこでイエスは答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。今日私は教会の指導者たちからの以前の勧告を繰り返します。兄弟姉妹の皆さん、キリストの教義を純粋に保ってください。教義に手を加える人々に欺かれてはなりません。御父と御子の福音は、この最後の神権時代の預言者ジョセフ・スミスを通して回復されました。教会のメシへの承認や任命を受けておらず、教会員の賛成の支持も得ていない人々に耳を傾けないでください。今日の人たちや預言者たちが答えていない、あるいは分からないと言っている教義上の疑問に対して、自分たちには答えがあると主張している組織や団体、あるいは個人に気をつけてください。また一攫千金で誘惑する人々に耳を傾けないでください。会員たちがあまりにも多くのお金を失っています。どうか気をつけてください。一部の地域では非常に多くの会員が的の彼方に目を向けています。癒しと助けを得られると歌う法外な費用を要求する疑わしい行為について密かに知識を求めています。1年前に公表された公式の教会の声明では次のように述べられています。お金と交換に奇跡的な癒しを約束する集団や、適切に選任された神権者によらず、 癒しの力を受ける特別な方法があると主張する集団に加わることに慎重であるよう、私たちは教会に強く勧めます。教会の手引きで次のように忠告されています。会員は倫理上または法律上疑問のある治療法および健康法を用いるべきではない。地元の指導者は健康上の問題を抱えている会員に対して、開業地の国から免許を与えられている資格ある専門の医師に相談するように助言すべきである。兄弟姉妹、思慮深くあってください。こうした行為は感情的に訴えるかもしれませんが、霊的にも肉体的にも有害であることが最後に明らかになることを知っておいてください。開拓者であった先祖にとって自主自立は必須でしたが、共同体意識も同様に重要でした。彼らは協力し合い、互いに助け合って当時の物質的また心理的な問題を克服しました。男性のためには真剣定員会があり、女性には婦女協会がありました。これらのもたらす成果は私たちの時代にあっても変わりません。婦女協会と真剣定員会は会員の霊的および物質的な福利を提供します。信仰を込めて一歩ずつ進むことによって福音の道にとどまってください。そうすれば無事に天の御父と主イエス・キリストのもとに帰ることができます。主は私たちの尊い救い主です。世の贖い主です。私たちは主の皆をたたえ、どのような方法であれ御用してはならず、主の戒めを守るように努めなければなりません。そうすれば主は祝福してくださり、安全に連れ戻してくださいます。私の声の届く範囲にいるすべての人にお願いします。今日自分の旅をしている人を温かく迎え、受け入れてください。旅のどこにいるかは問題ではありません。人が分かち合うことのできる祝福で、回復のメッセージ以上に素晴らしいものはないことを心に留めてください。これを受け入れて生活するときに、永遠の喜びと平安、また永遠の命さえも約束されるのです。私たちのエネルギーと力、証を用いて宣教師を助け、彼らが神の子供たちを見出し、教え、バプテスマを施せるようにしてください。そうすれば彼らは日常生活の指針となる福音の教義の力を得ることができます。私たちは思いやりを持って神の子供たちを受け入れ、人種差別や性差別、国家主義を含む偏見を、それがどんなものであっても取り除く必要があります。イエス・キリストの回復された福音の祝福は神のすべての子供たちのものであることを心から信じていると言えるようにしましょう。私は証しします。旅は続きます。福音の道にとどまり、愛と思いやりを持って神のすべての子供たちに手を差し伸べながら進み続けてください。そうすれば一つとなって心を清め、手を清め、天の御父とその御子を心から愛するすべての人を待ち受けている数々の祝福を受けることができます。そうなるように、心からイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
モルモン書は私たちの宗教だけでなく証の要石ともなります。試練や答えのない疑問に直面したときに、私たちの証を確固とした不動のものとすることができるのです。真理の天秤にかけるなら、モルモン書の重みは批評家たちのすべての主張をしのぎます。なぜでしょうか。それは反論が何であれ、この書物が真実ならば、ジョセフ・スミスは預言者で、この教会は回復されたイエス・キリストの教会になるからです。そのため批評家たちはモルモン書の誤りを立証しようとしますが、その壁は克服できません。この書物が真実だからです。 第一に批評家者はジョセフ・スミスという23歳の無学な農家の青年が何百数百もの人名地名詳細な出来事をどのように創作できたのかを説明しなければなりません。多くの批評家はジョセフは創作の天才であってモルモン書の内容を創作するために無数の資料をよりどころにしたのだと主張します。しかしジョセフ・スミスがそうした疑わしい資料を手にしていたと証明する人は一人も存在しません。その主張が真実だとしてもモルモン書の出現を説明するには不十分です。以下の疑問にも答える必要があります。ジョセフはどのようにして全ての資料に目を通し不要な情報を省き必要な情報だけを記憶し一貫性を保ちながら口述できたのでしょうか。ジョセフは全くメモを使えませんでした。妻のエマはこう述べています。彼は原稿や本から読み上げていませんでした。そのようなものがあれば私に隠すことはできなかったでしょう。ジョセフはメモも使わずに500ページ以上の書物をどのように口述したのでしょうか。そのためには創作の天才であるだけでなく桁外れの記憶力の持ち主でなければなりません。それが真実なら批評家はなぜその並外れた才能に注目しないのでしょうか。まだあります。これまでの主張は書物の歴史的な面に向けられたものでした。しかしジョセフはどうやってこの御霊にあふれる書物を書き教義を学んだのでしょうか。その多くは当時のキリスト教の信仰とは矛盾するもの、あるいはそれらを明確にするものでした。例えばモルモン書では大部分のキリスト教の信仰に反してアダムの堕落は積極的な前進であったと教えています。また聖書に記されていないバプテスマの制約について明らかにしています。キリストの贖いは人を清めるだけでなく人を完全なものとするという力強い教えをジョセフはどこで学んだのでしょうか。アルマ書32章の信仰に関する驚くべき説教をどこで知ったのでしょうか。贖いに関するベニヤミン王の説教、おそらく聖典の中で贖いに関する最も優れたあの説教を一体どこで学んだのでしょうか。非常に複雑で教義的に豊かなオリーブの木の比喩をどこで学んだのでしょうか。あの比喩を読むときに私は話を理解するために図を書かなければなりません。こうした数々の説教はジョセフ・スミスが思いつきで口述したものであると信じるべきなのでしょうか。モルモン書には至るところに神の指紋が残されています。壮大な真理、特に贖いに関する啓出した説教の数々がその証拠となっています。ジョセフが預言者でなかったらこうした真理の出どころを説明するために批評家はジョセフは神学上の天才であったと主張しなければならなくなります。だとしても次の疑問が浮かびます。キリストの時代以来1800年もの間独特な教えによって教義を明らかにした人物がジョセフ以外にいないのはなぜでしょうか。それはこの書物の源が優れた才能ではなく啓示にあるからです。しかしジョセフは優れた記憶力と想像力を持つ神学の天才だったと考えてもその才能だけで優れた文章を書くことはできません。批評家はモルモン書の出現を説明するためにジョセフは23歳にして有能な文章家であったと主張しなければならないでしょう。でなければ彼はどのようにしてあれだけ多くの人、人名や地名、出来事を一貫性を持って書き上げることができたのでしょうか。またあなた方が裸のために勤めるのは取りも直さずあなた方の神のために勤めるのであるとか人が存在するのは喜びを得るためであるといった何百万もの人々が印をつけ暗唱し引用し冷蔵庫のドアに貼るような聖句をどのようにして作り出したのでしょうか。それは命を宿した言葉、生きて呼吸し霊感をもたらす言葉なのです。この不朽の作品をおよそ65日で手直しもせずに書き上げるために必要な技量が23歳のジョセフ・スミスにあったとする主張は現実離れしています。卓越した著述家であるラッセル・M・ネルソン会長は最近の総大会の説教を完成させるまで40回以上書き直したそうです。ジョセフには文法上の小さな誤り以外に修正の必要がないほどの文章をモルモン書の全体にわたって口述する力があったと信じるべきなのでしょうか。ジョセフの妻エマは次のように述べています。 ジョセフは若い頃筋の通った手紙を書くことも口述することもできませんでした。モルモン書のような書物を口述することなど論外です。最後に、たとえこれまでの主張を受け入れたとしても、批評家たちはもう一つの障害に直面しなければなりません。モルモン書は頻繁に書かれていたとジョセフが主張しているからです。この主張は当初から批判されていました。古代の歴史はパピリスか羊皮紙に書かれていたことが常識だったからです。しかしその後、金属の板に書かれた古代の文書が発見されました。批評家はモルモン書にあるようなセメントの使用は古代アメリカ人の技術を超えていると主張しました。しかしその後、古代アメリカでセメントを使った建築物が発見されました。批評家はこのような発見にどう対処するのでしょうか。ジョセフは幸運なので、その推測がよく当たったのだと言わなければならないでしょう。当時の科学や学問に反しているという不利な立場にありながら、なぜかジョセフの推測だけが当たり、他者の説は皆外れたのです。以上のすべてを検討した上で、次のように言う人もいるでしょう。ジョセフがあの悪魔の書物であるモルモン書を作り上げるために、批評家が主張する疑わしい根拠が全部現実に起きたということを一体誰が信じるだろうかと。その疑問は正当でしょうか。この書物は数百万もの人々に霊感を与え、サタンを退け、キリストのような生活を送れるように助けています。批評家の主張を信じる人もいるかもしれませんが、それは知的にも霊的にも袋小路に迷い込むようなものです。彼らの主張を信じるには、証明不可能な仮説を次々に受け入れなければなりません。生涯の最後まで自分の証に忠実だった11人の証人の証を無視しなければならなくなり、この書物の全ページを真理で満たしている神の教義を否定しなければならなくなり、数百万もの人々が他のいかなる書物にも増してこの書物を読むことで神に近づくことができたという事実を無視しなければならなくなり、何よりも御霊により静かな確認の声を否定しなければならなくなります。それは私が知っている事実に反します。私の友人からがしばらく教会から離れていました。彼から届いた手紙にこう書いていました。以前はモルモン書が歴史的、地理的、言語的、文化的に証明されることを望んでいました。でも福音とイエスの救いの技についてのモルモン書の教えに目を向けたとき、これが真実だという証が生まれました。ある日モルモン書を読んでひざまずき、心から祈りました。するとこの教会とモルモン書が間違いなく真実だということを、天の御父が私の霊に支えてくださったのをはっきりと感じました。3年半教会を改めて吟味して、その真理に確信を持つことができました。この友人がしたように、時間をかけて謙遜にモルモン書を読み、深く考え、御霊の麗しい身に耳を傾けるならば、最終的には証を得ることができるのです。モルモン書は神の貴重な賜物です。モルモン書は剣であり盾でもあります。正しい者の心を守るための戦場に神の御言葉を送り出し、真理の大いなる守護者となります。私たちにはモルモン書を擁護するだけでなく、モルモン書で戦う機会、その神聖な教義を力強く教え、イエス・キリストについての証を述べる機会が与えられているのです。モルモン書が神の賜物と力により翻訳されたことを厳粛に明かしします。この書はイエス・キリストの神聖、ジョセフ・スミスの預言者のメシ、この教会の真実性について証明する力強い神の証です。この書物が証の要石となり、あの霊満人たちのように私たちも二度と道を踏み外さなかったと言われるようになりますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。
1994年6月のことです。私は仕事を終え、サッカーのワールドカップで母国ブラジル代表の試合を早くテレビで見たいとそわそわしながら車を走らせました。運転を始めた直後、遠くの歩道でブラジルの国旗で飾り付けられた車椅子を急いで漕いでいる男性を見かけました。彼も家に帰ってサッカーの試合を見るのだと分かりました。 彼の近くを通り過ぎてお互いの目が合ったその瞬間、私は彼と強い一体感を感じました。私たちは向かっている方向も違い、お互いを知らず、社会的身体的状況も明らかに異なりましたが、二人ともサッカーに情熱を持ち、祖国を愛する思いがあったので、その瞬間に一体感を感じたのです。何十年も経った今でも彼の眼差しを覚えていますし、その時に感じた強いつながりを感じることができます。結果的にその年はブラジルがワールドカップで優勝しました。教会において私たちは異なる点があっても一つとなるように主は期待されています。主は教義と制約の中でこう述べられました。一つとなりなさい。もしもあなた方が一つでなければあなた方は私のものではない。私たちが集団として礼拝堂や神殿で礼拝するとき、人種や社会的な地位、政治的な好み、学業や仕事での業績などを含む相違点をすべて忘れ、代わりに共通の霊的な目的に心を向ける必要があります。共に賛美歌を歌い、聖餐式の間は同じ制約に思いを向け、お話やレッスン、お祈りの後には皆同時にアーメンと声に出しています。これは述べられたことに皆が同意することを意味しています。私たちが集団で行うこれらのことは、集まった人々の中に強い一体感を生じさせるのです。しかしながら、本当の意味で私たちに一体感を持たせたり、あるいは損なわせたりするのは、私たちが他の教会員から離れているときにどう行動するかにかかっています。ご存知のように、結局お互いについて話すことは避けられないことですし、自然なことでしょう。お互いについて話すときに使う言葉の選びによって、アルマがモルモンの泉で教えたように、お互いに和合し結ばれた心を持つようになるか、または私たちの中にあるべき愛や信頼、善良な思いを損なわせてしまうことになります。私たちの一致を知らないうちに損なわせてしまう、例えば次のような言い方があります。彼はもちろんいいビショップだけど、若い頃はいろいろあったんだよ。もっと建設的な言い方は次のようなものでしょう。ビショップはとても素晴らしい人です。年齢を重ね、さらにしっかりして知恵に富む人になりましたね。私たちはしばしば、うちの婦女教会の会長は変わる見込みがない、本当に頑固だなどと言って、なかなか取り除けないレッテルを人に貼り付けてしまうことがあります。反対にこのように言うことができます。婦女教会の会長は最近あまり柔軟ではないけど、何か大変な経験をしているのかな。彼女を助けてサポートしよう。兄弟姉妹の皆さん、私たちは誰に対しても、特に教会の中で人を不良品のように表現する権利はありません。周りの人々に対する言葉は、私たちのイエス・キリストとその贖いへの信仰を反映すべきであり、主を通して私たちはいつでもより良いものへと変わることができるのです。非常に小さなことについて他人を批判し始めて、教会の指導者や教会員たちから別れてしまう人もいます。1831年に教会員になったサイモンズ・ライダーもそのような人でした。彼は自分に関する啓示が記された手紙を読んで困惑しました。彼のライダーという名前の綴りで Y になるべきところが I になっていたのです。その出来事によって彼は預言者に疑問を持つようになり、やがてジョセフを迫害するようになり、教会から離れていったのです。私たちは皆教会の指導者から正される経験をすることがあるかと思いますが、それは私たちが指導者とどれほど一致しているかの試しとなります。私は11歳でしたけれども、44年前のことですが、私たちの家族が集っていた教会の建物の大規模な改修工事が行われることになりました。 工事が始まる前に地元や周辺地域の指導者が集まり、会員たちがどのように工事を手伝えるか話し合いました。過去にビショップを務めたことのあった私の父が、この工事は業者に任せるべきで素人の会員たちが手を出すべきではないと非常に強く主張しました。しかし父はその時意見を否定されただけでなく、公の場でひどく叱責されたそうです。この父という人はこれまで献身的に教会で奉仕してきましたし、第二次世界大戦時にはヨーロッパで任務を務めた退役軍人でしたから、自分の信念のために戦う性分の人でした。この出来事の後で父がどのような態度を示すのか、周りの人はとても気になりました。自分の意見を通してすでになされた決断に反対するのでしょうか。私たちはワードの中で指導する人たちと思いを一つにできなかったために、福音において弱くなってしまい、集会にも来なくなってしまった家族を見てきました。私自身プライマリーの頃から一緒だった友人の多くが、彼らの両親がいつも他の教会員の荒探しをするために青少年の時期に忠実であり続けることができなくなってしまったのも見てきました。しかし父は周りの生徒たちと一致し続けることにしました。数日後にワードの会員たちが工事の手伝いのために集まってきた時、父はどのような形であれ自分たちも助けられるように家族に自分と一緒に教会で奉仕するよう勧めたのです。私は父に、父さん、工事の手伝いを会員たちがすることに反対してたのに、なぜ手伝いに行くのと言いましたが、聞きたかったのですが、彼の顔を見てこう思いました。教会堂の再奉献まで自分は生きていたかったので、父を下手に刺激せず黙って教会に手伝いに行くことにしました。父は改修工事が完了する前に亡くなったので、完成した建物を見ることはできませんでしたが、私たち家族は完成するまで自分たちの役割を果たしました。それによって父と他の会員や指導者たち、そして何より主と一つとなることができたのです。十字架におかかりになる前、ゲセマネでイエスが使徒や全ての生徒たちの前に祈った時、御父に次のように言われました。父よ、それはあなた方が私のうちにおられ、私があなた方のうち、あなたのうちにいるように、みんな一つとなるためであります。兄弟姉妹の皆さん、私たちが教会の会員や指導者と一つとなる決心をするならば、共に集っている時でも、特に離れ離れでいる時でも、天の御父、そして救い主ともより完全な形で一つとなることを感じることができると明かします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
私の話を始める前に、地震で被害を受けられた方々に哀悼の意を表したいと思います。2006年10月、初めて総大会で話をしました。その時、主は私たちを信頼しておられると明言する大切なメッセージを伝えました。主は確かに私たちを信頼しておられます。主は福音をこの真剣時代に完全な形で与えてくださっています。真剣とその鍵を託してくださっています。その力によって私たちは祝福を授け、仕え、儀式を受け、誓約を交わします。主は回復された教会を神殿を含めて私たちに任せ、結び固めの力を託してくださっています。さらには神の子らの親や教師、世話をする者とするほどに私たちを信頼してくださっています。中央幹部として何年も奉仕してきた今、確信を持って宣言します。主は私たちを信頼しておられます。では私たちは主を信頼しているでしょうか。モンソン大官庁は次のことを思い起こさせてくれます。心を尽くして主に信頼せよ。 自分の知識に頼ってはならない。すべての道で主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。主の戒めが益をもたらすことや、たとえ不完全であっても指導者が正しく導いてくれること、主の約束が確かであることに信頼を捨ているでしょうか。試練の中にあるとき主を信頼しているでしょうか。振り返ってみると、最も大切な教訓は最も困難な時期に学んできました。青少年の頃や伝道中も、新しい仕事を始めた時も、メッシュを果たそうと努力していた時も同様です。困難は益となります。困難は人を強め、謙遜にし、能力を発揮する機会を与えてくれます。開拓者たちは窮地にあって神を知るようになりました。ニーファイたちは真鍮の版を手に入れるのに2章を要しましたが、イシュマエルの家族を荒れ野へ招く際は3節で済んでいるのはなぜでしょうか。主は苦労して版を手に入れる経験を通してニーファイを強めたいと望んでおられたのでしょう。人生で困難が訪れるのは驚くことではありません。人が使徒を最初に交わす制約の一つは犠牲の立法です。犠牲には好ましいものを諦めることが伴います。経験を通して人は後に受ける祝福に比べれば、それがわずかな代価であることを理解します。ジョセフ・スミスはこう述べています。すべてのものを犠牲に捧げることを求めない宗教は、人を命と救いに導くのに必要な信仰を育む十分な力を得られない。神会の方々は困難についてよくご存知です。神は食材の恐ろしい苦しみを受ける者として一人子を捧げられました。聖文にはキリストが様々な苦しみによって十字を学んだと記されています。主は食材の苦痛を済んでお受けになりました。聖霊は寛容なお方で、時に無視されながらも私たちに促しや警告を与えてくださいます。困難は福音の計画の一部です。人生の目的の一つは試しを受けることです。アルマの民ほど不当な苦しみを受けた人々はいないでしょう。ノア王から逃れた後にレーマン人の奴隷となりました。主は試練を通してご自分の民を懲らしめることと、民の忍耐と信仰を試すことを彼らに教えられたのです。リバティの監獄での悲惨な日々に、主はジョセフにそれをよく耐え忍ぶように教え、これらはすべてあなたに経験を与え、あなたの益となると約束されました。モンソン大官庁はこう励ましています。安易な悪ではなく、困難な善をいつも選びますように。自然界では困難は命の輪の一部です。ひな鳥にとって卵の硬い殻を破って出るのは大変なことですが、出やすくしてあげると生きていくのに必要な強さが身につきません。蝶は繭から抜け出そうともがくことで、その後生きていくための強さを得ます。これらの例から、困難は誰もが経験するものであると分かります。変えられるのは困難にどのように対応するかです。モルモン書の民がひどい迫害と多くの苦難に遭ったことがありました。彼らはどのように対応したでしょうか。彼らはしばしば断食して祈り、ますます謙遜になり、ますますキリストを信じる信仰を確固としたものにしたので、喜びと慰めで満たされた。もう一つの例は、長年にわたる戦争の後の様子です。ニーファイ人とレーマン人の間の戦争が非常に長期に及んだため、多くの者が固くなになった。しかし苦難を受けたために柔和になった者も多く、彼らは神の前にへり下った。各自が困難にどう対応するかを選ぶのです。かつて私はヒューストンで財務コンサルタントをしていました。業務の大半は会社を所有する大富豪が相手でした。彼らのほぼ全員が何もないところから多大な努力によって事業を成功させていました。私にとって何より悲しいのは、彼らから子供には楽をさせてあげたいという言葉を聞くことでした。彼らは自分が味わった苦労を子供にはさせたくなかったのです。つまり自分に成功をもたらしてくれたものを子供から奪おうとしていたのです。一方で異なる方法を取った家族を知っています。 家族で自分たちの方針を作り、子供はそれぞれ高校を卒業したら経済的に独立し、その先の教育や生活は自力でやっていくことにしました。幸い子供たちは賢く対応し、全員が大学を卒業し、皆が自力で達成しました。安易な道ではありませんでしたが、勤勉さと信仰を持って成し遂げたのです。主を信頼しているでしょうかという質問は、主を信頼する信仰を持っているでしょうかと言った方が良いでしょう。10分の1について収入の9割に主の助けが加われば、全年収を使って自力で生活するよりも暮らし向きが良くなるという主の約束を信頼する信仰を持っているでしょうか。主が苦難の中にいる私たちを訪れ、苦難を性別して益としてくださると信頼する信仰を持っているでしょうか。物質的にも霊的にも主に祝福していただけるように戒めを守るのに必要な信仰を働かせられるでしょうか。私たちは主を信頼する信仰を持てます。主は最良のものを与えたいと望んでおられます。祈りに応え、約束を守ってくださいます。約束を果たす力をお持ちです。何が最も良いかをご存知です。世の中は困難に満ちています。悪が蔓延し、国々に腐敗やテロ行為、失業、病気、自然災害、内戦が見られます。私たちはどうすべきでしょうか。逃げるか戦うか、どちらが正しいのでしょうか。どちらの選択肢にも危険が伴います。ジョージ・ワシントンとその軍隊にとって戦うことには危険が伴い、開拓者にとっても逃げることには危険が伴いました。悪の勝利に必要なのは善人が何もしないことだけであると言われています。恐れから決断したり行動したりすべきではありません。神が私たちにくださったのは臆する霊ではないのです。恐れてはならないという概念が聖文の至るところで強調されています。主は落胆と恐れは敵対者の道具であると教えられました。困難な時期への主の答えは信仰を持って前進することです。どのようなことを困難に思うかは人それぞれかもしれません。経済的に余裕がないときに10分の1を納めるのは難しいと考える人もいます。結婚や子供を設けることに関して信仰を持つのが難しい人や、主から与えられたもので満足するのが難しいと思う人や、現在の飯に満足するのが難しい人がいるかもしれません。どのようなことであっても信仰を持って前進し、主とその計画を信頼する人にとって困難は益となります。私の後ろに座っているこれらの指導者たちが神から召されていることを証しします。彼らの望みは主によく仕え、私たちが心に福音を根付かせるよう助けることです。私は救い主を愛しています。主の愛に驚きます。その愛は贖い主となられるほど深く、そのためにひどい苦しみをお受けになり、苦痛のためにおののき、あらゆる毛穴から毛を流し、体と霊の両方に苦しみを受けられたのです。この恐ろしい状況に直面しながらも、主は御父に、私の思いではなく御心がなるようにしてくださいとおっしゃいました。主の模範は道であり真理であり命です。その模範に習うことで、この世において平和を、来たるべき世において永遠の命を見出せます。私の最大の望みはモルモンと共にキリストの誠の弟子として立ち、いつか主から良い忠実なしもべをよくやったと言われることです。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
これから聖歌隊と全員でいざ救いの日を楽しまんを歌います。歌の後、70人のアデルソン・デ・パウラ・パレーラ長老、イアン・エス・アルデルン長老、ホセ・エル・アロンソ長老からお話を聞きます。彼らのお話の後、聖歌隊が主がそばにいたらを歌います。
This is the 187th Semi-Annual 末日聖徒イエスキリスト教会第187回半期総大会をお届けしています。
私が7歳の頃、母にこう聞きました。お母さんと僕が死んで天国に行っても、お母さんはやっぱり僕のお母さんなの？母はそのような質問を受けるとは思っていなかったでしょう。でも母は知り得る限りの知識でこう答えたのです。いいえ、天国で私たちは兄弟姉妹になるの。私はあなたのお母さんではなくなるのよ。それは私が期待していた答えではありませんでした。そのような短い会話の後、しばらくして2人の若い男性が私の家の門のところにやってきました。何らかの奇跡があって、父は彼らが家に入るのを許しました。彼らは末日聖徒イエスキリスト教会の宣教師だと言いました。この長老たちは後にそう呼ぶことが分かったのですが、私たちの家族を教え始めました。彼らが私たちの家に来た時はいつも幸せな気持ちと心の高まりを感じたのをはっきりと覚えています。彼らは一人の青年がどの教会が正しいかを神に尋ねるために森に入り、神とイエスキリストにまみえたと話しました。長老たちはその次元の絵を見せてくれました。それを見たとき、 ジョセフ・スミスが本当に父なる神とイエス・キリストにまみえたことが分かりました。宣教師はこの次元が始まりとなり、イエス・キリストの真実の教会がこの地上に再び存在することになったと言いました。宣教師は神の幸福の計画についても教え、宗教に関する私たち家族の質問に答えました。彼らはこの人生が終わった後に、家族は父、母、息子、娘として本当に一緒に住むことができると教えたのです。私たち家族はバプテスマを受けました。古い習慣を変え、伝統を捨て、教会の活発な会員になるという道は時として平坦ではありませんでした。しかし神の憐れみと愛のおかげで、そして多くの指導者や会員の助けによって、チャレンジに満ちた最初の数年間を乗り越えました。すでに教会に加入している実に大勢の人々は、毎週改修してバプテスマを受けている多くの人と同様に、最初の次元に関する証しを得ています。私たちがイエス・キリストの福音の簡潔な真理に従って生きようと努力するとき、聖霊は私たち一人一人に何度も繰り返してこの証を与えてくださいます。最初の次元と預言者ジョセフ・スミスは、この世の人生における幸福と神の御前における荘園に欠かすことができないさらなる知識と真理をもたらしました。一人の少年がひざまずいて誠実な祈りを捧げたことによって、私たちが得ている三つの真理と、それに従って行動しなければならないことについて話したいと思います。最初の次元と預言者ジョセフ・スミスから学べる本質的な真理は、神は預言者、聖剣者、啓示者を召されて私たちを教え、導き、戒められるということです。これらの人々はこの地上における神の代弁者であり、主の御名によって語り行動する権能を持っています。これらの人々の勧告に厳密に従うことにより、私たちは守られて、この地上における旅路においてえりすぐりの祝福を受けるのです。私が若い独身の機関宣教師としてブリガム・ヤング大学で学んでいたとき、テンプルスクエアのタバナクルで総大会の真剣部会に出席しました。当時教会の大官庁であったエズラ・タフト・ベンソン大官庁は、すべての機関宣教師に結婚について真剣に考え、自分の人生の最優先事項とするように強く勧めました。その部会の後、私は自分に悔い改めが求められていて、預言者の勧告に従って行動する必要があることを実感しました。そのようにして私の妻となる人を探すために、故郷のブラジルに帰る決意をしました。2ヶ月のインターシップのためにブラジルに帰る前、私は母と数人の友人に電話し、妻となる可能性のある10人ほどの若い女性の名前を挙げたリストを作りました。ブラジルにいる間によく考えて祈ってから、リストにある若い女性の一人と出会い、デートをし、婚約し、結婚する日を決めました。ユタ州のプロボにいる学生がデートをして婚約するほどの記録的な速さではなかったのですが、ブラジルの基準では早い進展でした。数ヶ月後、私はイレーヌと結婚しました。彼女は私にとって最愛の人であり、えりすぐりの祝福です。私は誰もが同じようなリストを作るべきであると言っているのではありませんが、提案したいのは、多分提案以上のことですが、生ける預言者が語ることを常に行うということです。今日の神の預言者はトーマス・S・モンソン大官庁であり、私たちはモンソン大官庁の勧告にしっかりと従うことにより祝福を受けるのです。最初の次元と預言者ジョセフ・スミスから学べるもう一つの真理は、神の真の特質です。神が私たちと同じ触れることのできる骨肉の体を持ったお方であると知ること、また神が実在され私たちが理解できるお方であり、 古代とこの末日の両方の預言者に、ご自身とその御子の御姿を表された神を礼拝できることは、なんと素晴らしい祝福ではないでしょうか。神は私たちの祈りを聞いて答えてくださるお方です。天上から私たちを見守っておられる神、私たちの霊的およびこの世的な福利にいつも関心を持っておられる神です。強制によらず、神と神の戒めに従って自分で従って決める選択の自由を与えてくださった神です。私たちに祝福を与えられ、成長して神に似たものとなるように、私たちが試練に遭うことを許された神です。神は一つの計画を準備され、その計画を通して私たちがこの世の人生と永遠において幸福を享受できるようにしてくださった愛にあふれる神です。最初の次元と預言者ジョセフ・スミスから、私たちは私たちの宗教の隅の頭石である主イエス・キリストの実在とその神聖な使命に関する知識を受けています。この世に死がもたらされたので、私たちは今生きていることが確かなように、私たちは皆いつの日か死を迎えます。死の影響の一つは肉体を永久に失うことです。私たちにはそれを取り戻す術がありません。さらに私たちは皆地上での旅路の間に罪を犯すので、天の御父の身元に戻ることは決してできません。皆さんは神の前から追い出され、再び肉体を持たないという結末について想像することができるでしょうか。死と罪から私たちを解放するために救い主、贖い主が必要でした。天の御父の指示のもとにイエス・キリストが地上に来られ、苦しまれ、十字架上で亡くなられ、復活されました。それは私たちも復活し、心から悔い改めを行って神聖な誓約を交わして守ることによって、もう一度神の身元に戻れるようにするためなのです。ヤコブはこう説明しています。おお、神の慈しみのなんと深いことか。私たちがこの恐ろしい怪物に捕まらないように、神は逃れる道を備えてくださっている。誠にその恐ろしい怪物とは死と地獄であり、私はそれを肉体の死および霊の死と呼ぶ。イエスは約束されたメシア、立法者、イスラエルの聖者、私たちの主、私たちの救い主、贖い主、王、そして私たちのすべてです。神とその愛する御子に従順に従い、私たちが皆これらの本質的な真理と知識に従って行動し続けることができますように、イエス・キリストの皆により、アーメン。
ある朝早く、美しいバラの木にお腹を空かせた芋虫が葉っぱの陰に隠れているのを見つけました。葉っぱのなくなった若枝を見れば、この芋虫がその強力な顎の力で柔らかい葉っぱを食い荒らして進んでいることは誰の目から見ても明らかでした。私たちの周りには、例えて言うと、この芋虫のような人々がいると考えずにはいられませんでした。そのような人々は世界中にいますが、とても好意者に姿を隠しているため、時折私たちは自分の生活への侵入を許してしまうことがあり、知らないうちに私たちの家族や友人の霊的な根っこを食い荒らされてしまいます。現代の私たちの周りには、私たちの信条についての正しくない情報が満ち溢れています。そのような状況において自分の霊的な根を守り、より深く根ざすのを怠ることは、キリストを信じる信仰と主の回復された教会に対する信条を絶やそうと狙っている者たちを招き入れて食い荒らさせることを意味します。モルモン書の時代の例では、ゼーゾルムが信者たちの信仰をくじかせようとしました。彼の行いや言葉はこの民を捕らえるための敵対する者の仕掛けた罠であり、これによって彼は民を自分に服従させ、鎖で民を縛ろうとしました。それと同じような罠が今日も存在するため、私たちは霊的に用心深くあり、贖い主の上に堅固な元井を築くのでなければ、サタンの鎖につながれて、モルモン書に述べられているような禁じられた道へと巧みに誘われてしまいました。 使徒パウロは次のような警告の声を上げていますが、それは今でも当てはまります。私は知っている、あなた方自身の中からもいろいろ曲がったことを言って弟子たちのを自分の方に引っ張り込もうとする者らが起こるであろう。パウロや預言者たち、そして人たちの計画は反対や物腰の言葉に対する霊的な守りを固めるために、自分たちにできることを全て行わなければならないことを思い起こさせてくれます。教会のワードやステークを訪問して、救い主とそのしもべたちの教えに快くまた忠実に従っている生徒たちの行いを見たり聞いたり感じたりするたびに、私は高められます。預言者の招きに従って霊的な守りを固める会員たちの中には、安息日をさらに尊ぶように努めている人たちがいます。神殿や家族歴史のワードにさらに積極的に取り組み、神殿の儀式を通して先導を結び固める家族には、より堅固な守りが確実にもたらされます。個人や家族の心からの祈りを信仰の砦とし、日々悔い改め聖霊の伴侶を求め、私たちの救い主とその特質について学び、主のようになろうと努めるときに、私たちの霊的な根はより深く根付くのです。私たちの救い主イエス・キリストは世の光であり、彼に従うように招いておられます。どのような時でも主の方を向いているように、特に疑いや不確かな思いが霧のように渦巻いて忍び寄ろうとする暗い嵐の夜には、主の方を向かなければなりません。水の流れている川の向こう側に立っている一つの大きく広々とした建物にいる人たちが、自分を指さしてバカにしたり蔑んだりしながら手招きをしているように感じる時は、すぐに顔を背け、真理とそこからもたらされる祝福から皆さんを引き離そうとする狡猾な悪巧みに誘われないようにしてください。しかし道理に反した事柄が伝えられ、出版され放送されている現在においては、それだけでは十分ではありません。ロバート・D・ヘイルズ長老は次のように教えています。福音に忠実に従って生活しない限り、つまり心と精力と思いと力を尽くして生活しなければ、闇を追い出すだけの霊的な光を発生させることができないのです。もちろん世の光であられるキリストに従いたいという望みは、主の教えに従って行動しなければならないということを意味します。神の言葉に従って行動するときに、私たちは霊的に強められ堅固にされ守られます。生活において光が増し、影は薄れます。しかし豊かな光の中にいたとしても、私たちは私たちの心情を誤解したり、信仰を試そうとする人々や発言にさらされています。使徒ヤコブは次のように記しています。信仰が試されることによって忍耐が生み出される。これについてニール・A・マックスウェル長老は次のように教えています。忍耐強い弟子は、教会について誤って伝えられたとしても驚いたり滅ぼされたりすることはありません。教会の歴史や信条について質問されることはもちろんあります。正しい答えをどこから見つけるのかについては十分注意を払うべきです。不十分な情報や間違った情報からなる見方や意見を調べて得られるものは何もありません。最善の助言は使徒ヤコブによって与えられています。あなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、神に願い求めるがよい。神に尋ね求める前に入念な研究をする必要があります。聖典で最良の書物から知恵の言葉を探し求め、研究によってまた信仰によって学問を求めなさいと教えられている通りです。天からの霊感を受けた教会の指導者や教会歴史と教義について認知され、ほぼ間違いのない信頼できる専門家によって書かれた、そのような本がたくさんあります。それでも正式な聖典に含まれている神が明らかにされた威厳のある御言葉に勝るものはありません。それらの薄いページに記された深みのある霊的な洞察から、私たちは聖霊を通して真理を学び、それによって光が増すのです。トーマス・ S ・モンソン大官庁は、モルモン書を毎日よく祈って研究し、深く考えるように進めています。数年前にフィジーのスバ伝道部で伝道部会長として奉仕していた時、モルモン書の改心をさせる力を実感する経験をした宣教師が何人かいました。 ある蒸し暑い日、2人の長老たちはラバサという小さな開拓地にある家に着きました。ドアをノックすると年老いた男性が出てきました。彼は宣教師たちのモルモン書が真実だという証に耳を傾けました。彼らはその男性に一冊手渡し、彼ら自身がそうしたようにそれを読んで、それが神の言葉であることを知るために祈るように勧めました。男性はただ明日から漁に出るんだ、船の中で読むから戻ってきたらまた訪問してほしいと答えました。彼が漁に出ている間に転勤があり、数週間後に新しく組んだ長老たちがその漁師を再び訪問しました。それまでに彼はモルモン書を最後まで読み終え、それが真実だという確認も受け、もっと学びたいと切に願っていました。この男性は聖霊によって改宗しました。私たちの時代のためにモルモン書に記録された古の出来事や教えられた教義について書かれた全てのページにある大切な言葉が真実であることを聖霊が証ししたのです。その同じ祝福を私たち一人一人も受けることができます。家庭は家族にとって聖典や預言者の言葉、また LDS.org にある教会の資料を研究して大切な気づきや感じたことを分かち合うのに理想的な場所です。 LDS.org からは最初の次元のような福音のトピックについての情報をたくさん見つけることができます。最良の書物を研究するときに、私たちは霊的な根を食い荒らそうとする恐ろしい顎の力から身を守ることができます。あらゆる祈りや研究、熟考を通してもまだ答えを得られないような疑問もあるかもしれませんが、私たちの心に灯る信仰の炎を消してはなりません。そのような疑問は一時的に惑わそうとする疑いを煽るものではなく、信仰を築くための機会となるべきです。宗教には全ての疑問に確実な答えがあるわけではないからです。なぜならそれこそ信仰の目的の一つだからです。このことについてジェフリー・R・ホランド長老は次のように教えています。問題が発生したときに、なかなか解決しないときに、すでに知っていることに固くしがみついて、新たな知識を得るまで強くあってください。私たちは信仰の根を継続的に養うことによって強く立ち続けている周りの多くの会員たちが喜びを受けているのを目にすることができます。彼らの信仰と従順は救い主に大きな希望を見出し、その枝から大いなる幸福を受けるのに十分値するものです。彼らは全てを知っているとは公言しませんが、さらに知ろうと努めるときに平安を得、忍耐を持って生活できることを十分知るだけの代価を払ってきました。教えに教えを重ねながら、彼らの信仰はキリストをもといとした確固たるものとなり、生徒たちと同じ国籍のものとして固く立っているのです。私たち一人一人が姿を潜めている芋虫の強い顎に、今もそしてこれからも決して場所を与えないように生活し、最後まで確固としてキリストを信じ続けることができますように。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
最後の晩餐の時、救い主は新しい戒めを弟子たちに与えてこう言われました。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを全てのものが認めるであろう。救い主の弟子たちはもっと多くを、もっと大いなることを、もっと神聖なことを行うように新しい戒めが与えられました。この新しい戒めと招きは、私があなた方を愛したようにという最も大切な言葉に要約されています。愛は心からの献身、思いやりの心、愛情です。神の子供たちに対する神の愛の最も大いなる模範は、イエス・キリストの無限の食材の中に見出すことができます。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるとヨハネは記録しています。神と腹からへの愛はイエス・キリストの弟子に特有のものです。 何年も前、4歳になる一番年上の孫ホセが私の妻と遊んでいた時のことです。笑いながら一緒に楽しい時間を過ごしていた時、孫がおばあちゃん、僕を愛していると聞きました。そうよホセ、心から愛しているわと妻は答えました。次に彼はもう一つ質問をしました。僕を愛してるってどうしてわかるの？妻は孫に抱いている気持ちを伝え、これまで彼のためにしてきたこと、これから彼のために喜んでしたいことをすべて話しました。その後妻はホセに同じ質問をしました。そしておばあちゃんを愛してるってどうしてわかるの？と心に響く問いかけもしました。愛してるよ、だって心にそう感じるんだもん、と無邪気で誠実な返事が返ってきました。その日だけでなく、いつもホセが祖母に示す愛のこもった行いは、愛は深い感情だけではなく行いと一体であることを教えてくれます。ベニヤミン王はこう教えました。そして見よ、これが私がこれらのことを語るのはあなた方に知恵を得させるためである。すなわちあなた方が腹からのために務めるのは、取りも直さずあなた方の神のために務めるのであるということを悟らせるためである。さまざまな状況で多くの苦しみに取り巻かれている今日の世界では、愛していますという言葉にユーモアのある絵文字や素敵な画像を添付してメッセージ文を送ることは好ましくて価値あることです。しかし私たちの多くに必要なことは、携帯機器を脇に置き、私たちの手と足を使って困っている人を助けることです。奉仕のない愛は行いのない信仰のようなものです。そのような愛は実際には死んだものなのです。慈愛と呼ばれるキリストの純粋な愛は、行動し奉仕を行うよう私たちを駆り立てるだけでなく、状況に関係なく許す強さも与えるものです。私が強い影響を受けて自分の人生を変えることになった経験を分かち合いたいと思います。クーパーの両親であるテッドとシャロンが9年以上も前に彼らの家族に起こったことを話す許可を与えてくれました。クーパーの父であるテッドの観点からその経験について話します。2008年8月21日は学校の始業日でした。クーパーの3人の兄であるイヴァン、ギャレット、ローガンは皆バス停でスクールバスが来るのを待っていました。4歳だったクーパーは自転車に乗り、妻のシャロンは歩いていました。妻が道を横切り、クーパーに渡るように言いました。その時1台の車が非常にゆっくり左折し、クーパーを引いてしまいました。近所の人が私に電話をし、クーパーが車にはねられたと言いました。私はクーパーの様子を見るために急いでバス停まで車を走らせました。クーパーは草の上に横たわり息苦しそうでしたが、外傷はありませんでした。私はクーパーの横にひざまずき、大丈夫だよ、頑張ってと言って励ましました。ちょうどその時、大祭司グループリーダーのネイさんが奥さんと共に現れました。彼女はクーパーに真剣の祝福を授けるように提案しました。私たちはクーパーの頭に手を置きました。祝福の中で何を言ったのか覚えていませんが、はっきりと覚えているのは、私たちの周りに他の人たちがいて、その時クーパーが間もなくこの世を去ると知ったことです。クーパーはヘリコプターで病院に運ばれましたが、本当に帰らぬ人となりました。この世でのクーパーに対する私の務めは終わり、今は彼が天の御父の御元で守られていることを御父が教えてくださっているように感じました。私たちは病院でクーパーと共に少しの時間を過ごすことができました。クーパーを抱き、別れを告げ、私たちが望むままにずっと彼を抱いて共にいることができるように、病院の職員がクーパーに処置をしてくれました。家に帰る途中、悲しみに打ち敷かれた妻と私は互いに顔を見合わせ、車を運転していた青年について話し始めました。その少年はちょうど一つ向こうの通りに住んでいて、私たちのワードの区域内に住んでいたにもかかわらず、私たちは彼を知りませんでした。 次の日は私たちにとって非常に難しい日となりました。私たちは皆悲しみに完全に打ちのめされていたからです。心を埋め尽くすこの悲しみを取り除いてくださるよう、救い主の御名により天の御父に祈りました。天の御父はそうしてくださいました。その日遅く、ステーク会長会の顧問の一人が、車を運転していた青年とその両親が、その顧問の家で私たちと面会できるように手配してくれました。シャロンと私はその少年と両親が到着するのを待っていました。ドアが開いた時に初めて彼らと出会いました。ビショップは彼のところに行きなさいと私の耳元で囁きました。シャロンと私は彼を力強く抱きしめました。私たちは長い時間共に涙を流していたと思います。起こったことは不慮の事故であったことが分かっていると彼に伝えました。私たちがその時そう感じることができたこと、そして今でもそのように感じることができているのは、シャロンと私にとって奇跡でした。神の恵みにより私たちは正しい道、疑う余地のない道、たった一つの道を選び、この善良な青年を愛することができたのです。私たちは彼と家族の長年にわたって非常に親しい関係になりました。彼は人生の大切な瞬間を私たちと分かち合ってくれました。彼が伝道の準備をしているとき、一緒に神殿に行くことができました。テッドが人に対する天の御父の愛を知ったことに疑いの余地はありません。彼はそのように人を許すことができ、自分の重荷を下ろすことができるのは、自分が許されているのと同じくらい心地よい経験であることを知ったのです。モルモン書の中でアルマは救い主についてこう宣言しています。そして神の御子はあらゆる苦痛と苦難と試練を受けられる。これは神の御子はご自分の民の苦痛と病を身に受けられるという御言葉が成就するためである。兄弟姉妹の皆さん、なんと素晴らしい真の愛と許しの話でしょうか。私たちも同じように他の人々に仕え許すときに喜びと幸福を感じることができるのです。もう一人の孫であるギャルギーはよくこのように言います。僕たちはどんな家族なの？そして彼はこう答えます。幸せな家族だよね。トーマス・S・モンソン大官庁はこのように勧告しています。自らの生き方を吟味し、思いやりと愛と慈愛のある人になることによって、救い主の模範に従おうと決意してください。私は天の御父とその御子イエス・キリストが私たちを愛してくださっていること、そしてお二方が愛してくださるのと同じように、私たちが互いに愛し合おうとするとき、喜んで助けを与えてくださることを知っています。そして真の愛を持って他の人に仕え許すことによって、私たちが癒され、自分自身の問題を克服する強さを受けることを知っています。イエス・キリストの聖なる御名によって明かしします。アーメン。
大会を閉会するにあたり、大会の準備のために熱心に働いてくださったすべての方々に心から感謝します。またお話をされた方々と心を高揚させる音楽を提供してくださった皆さんにも感謝します。この部会の最終話者は十二使徒定員会のニール・エル・アンダーセン長老です。アンダーセン長老のお話の後、聖歌隊が悩めるイスラエルを歌い、この部会を閉じます。その後、70人のエヴァン・ A ・シムス長老が祈りを捧げ、今大会を閉会します。
最初に幼い子どもたちに良いお知らせがあります。そうです、これが最後の部会で、私が最後の話者です。最近プロボシティセンター神殿を訪問したとき、最初の事件彼方からと題する絵を見て感動しました。御父と御子が少年ジョセフ・スミスを訪れられたときに天から注がれた光と力を描いた絵です。回復の幕開けとなったこのとてつもなく神聖な出来事と比較するわけではありませんが、私は同じような情景を思い浮かべることができます。神の光と霊的な力が総大会に下り、今度はその力と光が全世界に広まっていく様子を示す情景です。私は証しします、イエスはキリストであり、この神聖な技に関わることを導いておられ、総大会は主がご自身の教会と私たちに個人的な導きを与える非常に重要な機会の一つです。教会が組織された日、主はジョセフ・スミスを預言者、聖権者、イエス・キリストの使徒と呼び、教会にこう告げられました。あなた方は忍耐と信仰を尽くして、あたかも私自身の口から出ているかのように彼の言葉を受け入れなければならない。これらのことを行えば地獄の門もあなた方に打ち勝つことはないからである。そして主なる神はあなた方の前から闇の力を追い払い、またあなた方のために天を震わせるであろう。後に大官庁会と十二使徒定員会の全員も預言者、聖権者、啓示者として支持され、そして選任されました。現在私たちはトーマス・S・モンソン大官庁の指示のもとに集まるとき、主の御心、主の思い、主の声を聞き、救いを得させる神の力を得られることを期待します。私自身の声によろうと、私のしもべたちの声によろうと、それは同じであるという主の約束を信頼しているのです。争いと混乱で満ちた現代の世の中にあって、大官庁会と十二使徒定員会の言葉を信頼し信じることは、私たちが霊的に成長し耐え忍ぶ上で不可欠です。私たちはこの素晴らしい大会に共に集っています。93以上の言語を話す200以上の国々で、何百万もの生徒や宗教をことにする人々がこれらの部会に参加し、大会のメッセージを読んだりします。私たちは祈り備えをしてこの大会に臨んでいます。私たちの多くは急を要する不安や心からの疑問を抱えています。私たち、そして救い主イエス・キリストを信じる信仰を新たにし、誘惑に対抗し妨害を避ける能力を高めたいと思っています。私たちは高いところから教えを受けるために集っています。いつも大会ごとに話をする大官庁会と十二使徒にとって、メッセージを準備するという重大な責任は繰り返し与えられる任務であるとともに、神聖な信託でもあります。何年も前、中央幹部として奉仕する前のこと、私はダリン・H・オークス長老にステーク大会ごとに別の話を準備するのかと尋ねました。オークス長老はそうではないと答えた上で、ただし総大会での話は違います、話の内容が主の望んでおられることかどうかを確認するために下書きを12回から15回書き直すことがありますと付け加えました。総大会での話についての霊感はいつどのようにして与えられるのでしょうか。トピックは特に割り当てられていませんが、永遠の真理に関する大会ごとの主題やテーマが天で見事に調整されているのです。 ある中央幹部は、今回の大会での話のテーマは、今年の4月の話が終わった直後に与えられたと言いました。他の中央幹部は、数週間前にまだ祈っており、主からの指示を待っていると言いました。また、特に慎重に扱うべき話を準備するのにどのぐらいの時間がかかったかと尋ねられた別の中央幹部は25年と答えました。断食と祈り、研究と信仰がその過程には欠かせません。主は生徒たちに対するご自身の声を弱めてしまうような見せかけは望まれません。総大会の話についての導きは、その話について考えていない夜中、あるいは早朝の時間に与えられるということがよくあります。突然予期せぬ洞察や、時によっては具体的な言葉や言い回しが流れるように純粋な啓示として与えられるのです。よく聞いてみると、総大会で受けるメッセージはまさしく文字通りであったり、自分だけに向けられたものだったりします。何年も前の総大会で、自分が伝道に出る備えができているかどうか知りたいと思った時に心に浮かんできた言葉について話しました。その言葉は、あなたは全てを知っているわけではないが、十分に知っているというものでした。その日、総大会に出席した一人の若い姉妹が、結婚のプロポーズについて祈っていましたが、相手の男性のことをどれほど十分に知っているか疑問に思っていました。私が、あなたは全てを知っているわけではないが、十分に知っているという言葉を語ったとき、御霊が彼女に明かししました。その男性のことを十分に知っていると。この二人はそれ以来長年幸福な結婚生活を送っています。皆さんに約束します。自らを霊的に備え、主の声を聞けるという期待を持ってくるならば、皆さん自身の必要に応じた思いや気持ちが与えられるでしょう。皆さんはこの大会ですでにそれを感じているはずです。あるいは大会のメッセージを研究するときに感じることでしょう。モンソン大官庁はこう述べています。大会のメッセージが読めるように時間をとって、それについて深く考えるようにしてください。私自身もこれらの霊感に満ちた説教を深く研究するときに、そこから一層多くのものを得てきました。総大会の教えは、今またこれから先の数ヶ月、主が私たちによく考えるように望んでおられることです。羊飼いは羊の先頭に立っていく。羊はその声を知っているので彼についていくのである。主の声が私たちに生活において何かを変えるよう指示することはよくあります。主は悔い改めるように、また主に従うように招いておられます。この大会で語られた言葉について考えてみてください。アイリン館長はこう述べました。私は証しします。父なる神は生きておられ、皆さんが帰ってくることを望んでおられます。この教会は主イエス・キリストの誠の教会です。主は皆さんをご存知で愛し、見守っておられます。ウークトドルフ館長はこう述べました。神へと通じる驚きに満ちた旅に出立つとき、または旅路を歩み続けるときに、私たちの生活が向上することを明かします。主は私たちの周囲にいる人々を祝福し、その永遠の目的を達成するために驚くべき方法で私たちを用いてくださることでしょう。ネルソン会長は昨日の午後こう述べました。毎日モルモン書をよく学び味わうならば、疫病のようなポルノグラフィーの罠や感覚を麻痺させるその他の依存症など、今日の悪から守られることを約束します。オークス長老はこう述べました。私は家族に関する宣言が永遠の真理、すなわち永遠の命を求める神の子供たちに向けられた主の御心を表す声明であることを証します。バラード長老はこう述べました。ほんの数分前です。私たちは思いやりを持って神の子供たちを受け入れ、人種差別や性差別、国家主義を含む偏見を、それがどんなものであっても取り除く必要があります。私たちは少し時間がありますので、 ロバート・ディ・ヘイル長老がおっしゃったことを伝えたいと思います。大官長会はヘイル長老にこう言いました。日曜の午前の部会で何かメッセージを分かち合ってくださいますかと伝えたときに、彼はメッセージを先週までに備えておきました。彼は今日の午後ほんの3時間ほど前に幕の向こうに召されましたけれども、私はその彼の準備されたメッセージから驚きを覚えます。私たちは信仰を持つ選びをするときに、私たちは神の御前に立っているのです。イエスが十字架にかけられたときに、私たちは信仰を持っている。私たちはこの世で、また預言者の言葉を拒んだ者たちは主の御前に立って顔を見上げることはできないと、私たちの信仰はその場に立つために備える鍵となります。主がこのネルソン長老をこの最初の部会に参加し、また昼食を取るのをやめてロバート・ディ・ヘル長老のもとに向かったことは本当に霊感だと証しすることができます。ヘル長老がこの世から卒業する特別な時期を見とるためです。私は心から証しします。この大会で主の声を聞いてきたことを証します。主のしもべたちの言葉が世の考えや時には私たち自身の考えに反しているからといって心配する必要はありません。いつまでもこれまでいつもそうでした。私はよく中央幹部の兄弟たちと共に神殿でひざまずきますが、彼らが実に善良な人々だと断言できます。彼らの最大の望みは主に望んで喜んでいただくことであり、神の子供たちが神のもとに帰れるよう助けることです。70人、ビショップ、リック、婦女教会、若い女性、初等教会、その他の補助組織の指導者がこの大会に多大なる霊感を添えてくれました。美しい音楽と心のこもった祈りもそうです。総大会のメッセージには皆さんが見つけてくれるのを待っている天の導きという宝箱があります。私たちそれぞれの試しは、自分が聞いたり読んだり感じたことにどのように応じるかです。ラッセル・M・ネルソン会長の人生から預言者の言葉に従った経験についてお話ししましょう。1979年、中央幹部に召される5年前のこと、ネルソン兄弟は総大会のすぐ前に行われた集会に参加しました。スペンサー・ W・ キンボール大官長が歩幅を広げ、福音を全世界に携えていくよう全ての出席者に勧めました。数ある国々の中でキンボール大官長は特に中国について言及し、こう断言しました。中国の人々の助けとなる必要があります。彼らの言語を学びましょう。彼らのために祈り、彼らを助けましょう。54歳の時にネルソン兄弟はこの集会中に北京語を学ぶべきだと感じました。忙しい心臓外科医でしたが、ネルソン兄弟はすぐに助けてくれる家庭教師を見つけました。勉強の開始から間もなくして、ネルソン博士はある会議に出席し、思いがけなく中国の著名な心臓外科医であるウー・イン・カイ博士の隣に座りました。ネルソン兄弟は北京語を勉強していたので、ウー博士と会話を始めました。預言者に従いたいというネルソン博士の望みがきっかけとなり、ウー博士はソルトレークシティを訪問し、ネルソン博士は中国へ行き、講演と開胸手術を行いました。中国の人々に対するネルソン兄弟の愛、ネルソン兄弟に対する中国の人々の愛と尊敬の念は深くなりました。1985年2月、使徒定員会に召されて10ヶ月後、ネルソン長老は中国からの電話を受けて驚きました。心不全を患っている中国の有名なオペラ歌手の手術を施すために、ネルソン博士に中国へ来てほしいと懇願されたのです。ヒンクレ大官長に励まされ、 ネルソン長老は再び中国を訪れました。ネルソン長老が執刀した最後の開胸手術は中華人民共和国での手術でした。ちょうど2年前の2015年10月、ラッセル・M・ネルソン長老は会長は再度中国の旧友という称号を公式に宣言される名誉を受けました。それから93歳になるラッセル・M・ネルソン会長は昨日、私たち一人一人が毎日よく祈ってモルモン書を研究し、この書物について深く考えるという4月の総大会でのトーマス・S・モンソン大館長が懇願したことについて語りました。忙しい心臓外科医でありながらも北京語の家庭教師を雇ったように、ネルソン会長はモンソン大館長の勧めをすぐに受け入れ、自分の生活で実践しました。ただ読むだけでなく次のようなことを行ったとネルソン長は述べています。モルモン書がどんなもので何を明らかにし、何に対して異議を唱え、何を成就し、何を分かりやすく説明し、何を明らかにしているのかを箇条書きにすることから取り込みました。興味深いことに第二の証人としてヘンリー・B・アイリング館長も今朝モンソン大館長の勧告に応じたことについて話し、こう述べました。大勢の皆さんと同じように、私も預言者のこの言葉を自分に対する主の言葉として聞きました。そして、多くの皆さんと同様、私もこの言葉に従う決心をしたのです。私たちがこれらを自分の生活に対する模範とすることができますように、私は約束します。この総大会の教えを通して主の声を聞き、そのような促しに従って行動するならば、皆さんは自分に差し伸べられる天の御手を感じ、皆さんと皆さんの周囲の人々の生活は祝福されるでしょう。この大会の間、私たちは愛する預言者について考えてきました。モンソン大館長、私たちはあなたを愛しています。この説教台から述べられた大館長の言葉で私の話を終わります。大会を終えるにあたり、皆さん一人一人に天の祝福を祈ります。皆さんと門村大館長の言葉として、 大会を終えるにあたり、皆さん一人一人に天の祝福を授けます。皆さんと皆さんの家族に天の御父の祝福があるように祈ります。この大会の精神を家庭、職場、集会、活動、そして全ての行動に当てはめることができますように。大館長は最後にこう締めくくっています。私は皆さんを愛していて祈っています。皆さんに祝福がありますように。神が約束された平安が皆さんと共に今もそして常にありますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。
愛する恵み深き父なる神様、この素晴らしい大会を終えるにあたり、この地球上における主の愛に感謝します。また素晴らしい光に感謝します。私たちの預言者に感謝します。モンソン大官庁の素晴らしい勧告と指導に感謝します。どうか彼を祝福してください。ヘイルズ長老と彼が私たちにくださった勧告に感謝します。どうか彼の家族を祝福してください。召された兄弟たち、また預言者、啓示者が語った言葉をよく理解できますように、そして私たちの生活に応用することができますように、今日この大会で話された話者、また提供された音楽に感謝します。私たちが安全に帰り、また私たちが教えられた教えを心に留めることができますように、聖なるイエス・キリストの名により、アーメン。
松日聖とイエスキリスト教会第187回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。